ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日はですね、グランドデザインについてお話をしていきたいなと思います。はい、対象はいつも通り消費財メーカーが中心になります。それ以外の製造業の方は皆さんの事業に置き換えて、聞いていただければと思います。はい、まあね、先進グローバル企業、消費財メーカーのね、まあ、世界的にそのシェアの高いような企業さんが、低い企業ね、低い消費財メーカーも絶対的な違いって何って言ったら、やっぱ僕はまあ、3つあるんだけども、1つがそのグランドデザインで、もう1つが、レファレンスバリュー、僕がよく言う基準値ってやつですよね。で、3つ目がスピード&ダイバーシティという、まあこんな風な話をよく私は講演でしてるんですけど、その中でも一番最初に来るのが、まあ一番最初に来るのが、まあ本来来なきゃいけないもの、一番そのシェア拡大とか足元の数字に直結するのはもうレファレンスバリューなんですよね、基準値で。この話はこの話でまた別途やりますけど、うちの仕事もここに関わる仕事がやっぱりもうほとんどなので。でも今日はね、そのグランドデザインについてちょっとお話をしていきたいんだけども、まあグランドデザインって何っていうと、そのいわゆる、事業構想の話ですよね。視野を広げて、また先を見据えた、広くて遠くまで見据えた事業構想のお話 で自分たちのそのアジア新興国事業どうしていきますかっていう、一番最初のね、この全体設計とも言うのかなと思うんですよね。例えばなんですけど、ベトナム頑張るみたいなね、いやいや、そのそもそもその手前になぜベトナムなのっていうのが多分あって、 ASEAN の中でもなぜベトナムで、じゃあアジア新興国の中でもなぜ ASEAN みたいなところがあって、すごくこの広い視野から、地球全体を見た視野からギュッとベトナム、まあ、例えばベトナムね。でそういうものがまあ全くなくて、なんかひどい会社だと、なんかたまたまいいパートナーとベトナムで出会ってベトナム事業から始めましたみたいな。でも ASEAN で言ったら、ベトナムとかインドネシアとかフィリピンってね、消費財メーカーにとっては伝統小売が必ず出てくる話だし、近代小売だけで言ったらタイの方が圧倒的に近代小売で儲けることができる、売上作ることができる、利益作ることができる。でもにもかかわらず、なぜベトナムなのっていう、ここのそもそもの要因が、いや非常にいいパートナーがいるのでみたいなね。そんなことでベトナムなんですかみたいなね、こういうのは結構多いですよね。で、事業規模が小さくなればなるほどね、企業規模が小さくなればなるほど、そういう展開をしてしまってる企業ってのは非常に多くて、で、やっぱね、常に全体構造を見ていかないといけない。まあ大手でもそうなんですけど、じゃあ仮にね、ベトナム、大変なベトナムに駐在員を送り込んで、俗人的に20年かけてやっとの思いで勝ったんだけども、20年後に気づいた時にはね、ASEAN の周り全部固められてたら、結局20年かけて苦労してベトナム取ったのに、ベトナムもそのうち、数の原理で侵食されちゃう、まあ、こういう話ですよね。極端な例で言うと、 ASEAN はもう全域で見てるっていうね、その単体の国で見てないっていう、先進的なグローバル企業、まあ、シェアの高い企業で、もっと言うと、ASEAN もちろん重要なんだけど、やっぱり中国とインドは圧倒的な13億14億の人口を抱えるね、 圧倒的な巨大市場を負けたら ASEAN でどんなに勝ったってもう取り戻せないって、これ分かってるので、やっぱ投資配分がしっかり計算されてる、こういうことも一つですよね。でこういうことを含めて描く構想をグランドデザインっていうふうに言うんですよね。でそれがやっぱりこうできていなくて、で本来はそのグランドデザインを描く部門とかがしっかりあって、でそこでしっかり描いた上で我が社の世界戦略、アジア新興、世界戦略がこうだと、その中でもアジア新興国に関してはこうあって、だから今向こう何年はこの国なんだとかね、でそういう方針があってベトナムをやる、要はベトナムをやってる人がどういう全体方針の上で今自分はベトナムやってるのかっていうことがね、いや自分ベトナム駐在命令出たんでって、やってますみたいなね。で特にその我々はその目の前のことをすごくコツコツやっていくことに長けてる民族だと思うんですよね。で一方でこの全体を見るその視点が非常に、薄くてというのはその何だろうな、少なくて、まあ見てないって言った方がいいのかな。で個人のレベルで言うと、僕はその全あのグランドデザインというのは企業がね、カチッとしたものを作り上げるような全体構想というふうに定義してますけど、一方で個人が描くパッとね瞬間的にイメージ的に頭にね描くのってビッグピクチャーって言ってて、でやっぱりその明らかに我々はビッグピクチャー見るのがね下手なんですよね。でかい絵をパッとこうまず頭に想像して、でそこから今いる状況をギュッと絞った上で逆算して、どうやってじゃあそこに到達するのかって、でもこれ結構訓練なんですよね。で指示型でずっとこう目の前のことだけ、指示されたことだけやっているとビッグピクチャーなかなか見る力なくなってっちゃうけども、でもやっぱ会社でもそうだと思うんですけど、出世してる人ってビッグピクチャー見れる人だと思うんですよね。目の前のことをやれる能力ももちろん重要なんだけども、ビッグピクチャーを見た上で目の前のことやってるのか、それともビッグピクチャーなんて概念全くなくてただひたすら目の前のことやってるのかと。で目の前のことを20年30年やってきたんだけど、パッて気づいたらあれ違ったみたいなことってやっぱりあるわけで、まあ人も企業も同じですよね。でグローバル戦略とかアジア新興国市場のお話もそうで、やっぱ常にビッグピクチャー見る、ビッグピクチャーを見た中で、今何をすべきなのか、今私は何でこれをやってるのかっていうことがね、やっぱりしっかりできてるっていうね。でこれはまあ思考の訓練なので、個人レベルで言ったら思考の訓練なので、やっぱ常にビッグピクチャーを見るっていう訓練をするべきだし、で企業で言ったらやっぱグランドデザインを描いて、でもしかするとグランドデザインしっかり描けてたらね、グランドデザインって僕はね、市場環境と競争環境を常に地球規模で見るっていうことはすごく重要だと思ってるんだけども、でそうしていくと、そのもうこの国この地域では多分ゼロから自分たちでやってっても無理なんで、もう買収しかないよねと、10年後おそらくこの A 社 B 社のシェアがここまでなってって、さらにこの越えなきゃいけない壁がねこう高くなるんで、やっぱり今ここの3番手4番手を買収して、この1番手にここまで近づこうとかっていうことを多分描いていかないといけない、戦略の質がもう全然変わってきちゃうんですよね。チャネル作ってうんぬんとかっていう話じゃないかもしれない、自力でどうのっていう話じゃないかもしれない。なのでそういうことも含めて、考えていくっていうことがねすごく重要になってくるというお話でございます。もう一回ぐらいねちょっとこのグランドデザインの話はするかもしれません、次回。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。 たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。